新解釈コーヒーの世界。
私、丸美コーヒー店の代表後藤英二郎がコーヒーの文化が香る北海道札幌からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ、今回はですね、どんなコーヒー好きですかって大体聞くと、皆さんから出てくるのは香りのいいコーヒー、香ばしいコーヒー、しっかりと苦味のあるコーヒー、じゃあどんなコーヒー嫌いですか、酸っぱいコーヒーって言われます。じゃあコーヒーが酸っぱいと感じるのはなぜっていうのと、そのですね、酸っぱいっていう中でも、最近よく聞く話ですね、コーヒー好きだっていう方が多いんですけども、そのコーヒー好きで、その方は長年もう20年も30年も喫茶店通ってて、そこで美味しいコーヒーずっと、もうその喫茶店の雰囲気からそのソファーの柔らかさまで含めて癒しの空間として、こだわりの大切な時間として過ごしてきた方が、最近なんかすごいコーヒーたくさんあるんだよねって雑誌で見たりテレビで見たりして、なんだかいいコーヒーとか珍しいコーヒーが出てきたなと思って楽しみながら買っていただいてるのに、結果ですね、その方から出てくるのは、なんか酸っぱいんだよね全部、高いコーヒー買うとなんか変な香りするし、なんかすごい酸っぱいんだよねっていう、私が好きなコーヒーは苦いコーヒーなのにって聞きます。さて、この問題点はですね、2つあるんではないかと私は解釈していて、その新解釈をお話ししていきたいと思います。まずはですね、この方は長年コーヒーを生活にはなくてはならないほど一緒に飲んでいたということは、ずっとお話しているスペシャリティコーヒーだとか、ここ近年コーヒーが劇的に変わっていく過程のずっと前からコーヒーを飲んでいるということで、まず、コーヒーの品質の話をする前に、人が持っている好みってどうやって作られるのかということです。そもそも人の好みはですね、過去の経験の積み重ねから美味しいと感じたその瞬間の味わいを探し続けるようにできてるんですよ。なので2年前に食べたあの果物がすごい美味しかった、もしくは昨年食べたあのお寿司屋さんのあのシャリの加減がすごい良かったみたいな感じで、その時に感じた様々な要素で美味しいと感じた味を追い続けるようにできてるんですね。で、コーヒーはですね、実は今のスペシャリティコーヒーみたいなものっていうのはすごく鮮度が良くて果実感を出そうとするんですけど、そんなものはですね、実は20年前には存在してなかったんです。どちらかといえば輸送の状況も違い、コーヒー豆が僕たちが焙煎する前の状態が、ずっと違っていて、すごくカラッと乾いたような味わいだったので、それにですね、ローストの火加減によってある一定の深さまで焼いて、香ばしさと苦さのその特徴を引き出していました。そのコーヒーに慣れている方にとっては、コーヒーは苦くて香ばしくて美味しいもので、それが引いてしまって酸化すると酸っぱくなる、なので酸っぱくなったコーヒーは悪いコーヒーという印象が入っちゃってるんですね。なのでもちろん引いたコーヒーの酸化したコーヒーは美味しくないんです。なんですが、今のコーヒーが実は全然違ってきます。なので美味しいかどうかは過去という、経験という過去の味わいに支配されているんですが、じゃあ今のコーヒーが酸っぱいのはなぜなのかという、この2つ目の疑問を紐解いていきたいと思います。これの話をするとですね、実はコーヒーの品質とは何というのを紐解いていかなくてはなりません。前回前々回ぐらいにスペシャリティのお話をしてきましたが、じゃあ味わいからその品質を感じるのってどうしたらいいのって多分皆さん感じると思います。品質って難しそうだよねって、私味わかんないからいいコーヒーなんてわかんないんだよねって皆さんそうおっしゃいます。そんなことないんですよ、そのままなんです実は、コーヒーの品質を感じるとき、僕がコーヒーを飲んで品質を感じるときには何を感じてるか、実はそのコーヒーを飲んでですね、ああ焙煎して深いんだろうなとか、 なんとなくコーヒーらしいなって感じるんじゃなくて、僕がコーヒーを飲んで品質を感じるときには、その液体の中に含まれる香りや酸味の質、そして果実感のある甘み、その味そのものがコーヒー農園にあったあの果実の味って感じるんですよ、うん、あそこにあった、ケニア種のあのブルーベリーみたいな味わいがコーヒーの中に感じる、あの実だって感じたら、これ品質なんですよ。なので真っ赤なコーヒーチェリーにはその土地特有の栄養分ですね、また品種由来の味わいがあるんです。その味わいが本当にバラエティに富んでいてすごいんです。実際に私ですね、生産地で珍しい農園ですね、そうですね、2カ所ぐらいありました、コロンビア、あとはコスタリカの中にもあるんですけども、試験農園みたいなところがあるんですね、そこは、その土地のテノワールもそうなんですけども、品種ごとによってどういう味わいが、コーヒーで再現できるのかってやるんですけども、まあ、同じ敷地内にですね、品種違いのもの、ゲイシャ種だとか、まあ、ティピカ、あとはブルボン、その他にも SL28 とかという、まあ、ケニア由来のものとかですね、マラゴチッペだとか、まあ、いろいろちょっとそれっぽいような表現がたくさん出てきたんですけども、まあ、そういう品種がたくさん実はちゃんと、ネームつけて植えられてるんですよ。なので同じテノワールっていう一定の条件の中で品種だけが違う、でそれを食べてみた時に驚いたんです。オレンジブルボンは本当にオレンジの味がするんですよ。でケニア種 SL28 ですね、あれはやっぱりブルーベリーみたいな香りがします。そしてブルボンとかですね、あとティピカも、まあ、ティピカの方が強いかな、ティピカみたいなアプリコットみたいな味わいがして、で他のものはアメリカンチェリーの味がしたりとかですね、であとゲイシャ種やなんか紅茶のような香りがするんです。これ一つの木の実の味なんですよ。コーヒーの、品種のバリエーションでこんなにも多様なフルーツの味わいが果肉の中にあるんですよ。これ僕他の果物でこんな経験したことないと思うんですよね。メロンはメロンだし、みかんはみかんだし、リンゴはリンゴですよね。でもコーヒーの果肉は品種ごとに様々な果物の味するんです。これすごくないですか？食べてみたいでしょ。これを唯一食べられる方法が素晴らしい酸味を持ったコーヒーということになるんです。ただまだその中にはたくさんの障害があって、コーヒーはやっぱりその果肉を皆さんに出してるわけじゃないので、果肉の中に含まれるさまざまな魅力を種に閉じ込めて、その閉じ込めた種のそのカプセルを劣化させないように頑張って数ヶ月もかけて日本に持ってきて、でその、可能性の秘めた生豆を開花させるための焙煎があって、その焙煎は、上手に開花させてあげないとその個性は花開かなくて、で焼きすぎてしまうと焦げた味が主体的になって、その味が見えづらくなってしまう。なのでその見えづらくならないようにコーヒー本来の果実感を出すために浅煎りに焼くんですよ。ほらそうするとちょっと表現は違うんですけども、果実感のあるアシディティの酸味は出るんです、いいコーヒーは。なので、コーヒーが高級なコーヒーがですね、なんで酸味強いんだっていうふうに思ってしまうと、飲みづらいなと思うんですけども、これですねワンポイント僕の新解釈でアドバイスがあります。実は、この上質のコーヒー豆の持っている、味わいを美味しく飲む方法なんですけども、やっぱりちゃんと保管された状態でこちらに来ていて栄養分たっぷりのコーヒー豆なんで、実は一粒一粒の味わいが濃いんですね。でしかも深く焼いてない分浅煎りだと栄養分はさらに残っています。なので一粒が濃いので、実はコーヒー入れる時に、グラム数ですね 20% 以上少なくした方が味が整うんですよ。これ大切で、 昔の深入りのコーヒー豆っていうのは味を抜いた状態で味を構成しているので、抜いたコーヒーを苦味の味を濃くして楽しむっていう感じなんですけども、酸味系のコーヒーはそもそも栄養分がたっぷりな状態で、しかもコーヒーのその香りのテイストのバリエーションも、入っている成分の数も実は食品、嗜好品の飲み物の中ではダントツなんですね。で、例えば赤ワインやなんかは香りの成分も多いし、中に含まれる成分も多いって言われてるんですけども、赤ワインの約香りも味も2倍以上の成分が入ってるんですよ。それが柔らかな味の中で整ってるんですが、さまざまな成分が入ってるんですね。ということは簡単に言うと実は濃いんですよね。なので実はコーヒーの味わいは、僕の解釈です、美味しい酸味系のいいコーヒーっていうのは塩加減、多分料理には甘みを引き立たせるための程よい量の塩加減は必要だと思います。ただし塩分強くなったら味台無しにしますよね。なので実は塩分を柔らかく薄めていくと、これ、ね、ミネラル分として私たちは香水みたいな感じで、味わうんですけど、あれってしょっぱいって感じないじゃないですか。それと同じように酸味系のコーヒーで、味がすごくギュッと感じるなと思ったら、特にですね、酸味系のコーヒーを入れて渋く感じたらそれ濃すぎです。だいたい 30%、 本当に濃く入れすぎてたら、1.5 倍ぐらいまでお湯入れていいです。それで飲んだ時に、最初に感じた渋みが消えたらそれはいいコーヒー。もともと雑味も多くて品質の悪いコーヒーであれば、お湯を足しても雑味は残ります。それはですね、どうしようもないんですね、すいません、はい。なのでいいコーヒーを買った時には、実はなるべく柔らかく感覚的にそこまでいかないですけども、紅茶みたいな濃度帯で飲むと、そのコーヒーが持っている香りや実は繊細に残っている果実の酸と甘さも感じることができるんですよ。そうするとですね、コーヒーの魅力的には世界を少し扉を開くことになってしまいます。ぜひやってみていただきたいと思います。このようにですね、コーヒーにまつわることを独自の視点でお話していこうと思っています。まるみコーヒーは札幌に4店舗あります。ぜひ、自分の新しい扉を開きにコーヒーを見つけに来ていただければと思います。ありがとうございます。